ドライバーズカレッジ。皆さんこんにちは。 FM マスダ4年の飯田です。このラジオでは自動車をテーマに自動車に関する様々なお話を取り上げてまいります。ということで今回2回目ということで、始まりましたドライバーズカレッジですけれども、最近ですね、私洗車の一環でヘッドライトクリーニングというのをやってみまして、これどういったものかと言いますと、ヘッドライトってだんだん自動車の年数が経ってきてしまうと、まあ、劣化してしまって黄色くなってしまうというのがあるんですけれども、なんというかくすんだように、ヘッドライトがなってしまうということで、まあ、まず一つ見た目が悪くなるというのと、あともう一つやはりヘッドライトって安全に関わる部品ですので、まあ、そちら の、 関係であまり、安全上もよろしくないということで、少しヘッドライトクリーニングというものをやってみまして、でこれどういったものかと言いますと、自動車用品店で普通に売っている薬液のようなものでして、その時はですね、セール品で800円ぐらいだったんですけれども、それを少し買ってみまして、実際に施工をしてみました。で、ペースト状のものをですね、スポンジで塗り広げて、で磨いていくという形なんですけれども、これがなかなか意外と効果がありまして、まあ、車によってですとか状態によってはあまり効果が出ないというようなお話もインターネットなどだと見られるんですけれども、うちの場合はよく効果が出まして、非常にライトが透明感が出てですね、まるでまあちょっと新車のようにと言ったらちょっと大げさなんですけれども、少し車が若返ったなというような印象で、かっこよくなったなというのと、あとまあ夜実際に運転してみると、心なしか気持ちの問題かもしれないんですけれども、まあ、ライトも明るくなったかなというような気がしまして、ということで、まあ、格好の良さと、あとはまあ安全性という意味で、ヘッドライトクリーニング、ぜひ、皆さんも一度やってみてはいかがでしょうか。ではですね、今回はサークル内のゲストをお呼びしております。それでは、本日のもう一人のナビゲーターをご紹介いたします。自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。 FM 早稲田3年の中村と申します。
はい、ということで、今日は、サークル内から3年生の中村くんに来てもらいました。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。では、ちょっと質問していきたいんですけれども、
はい、
中村くんは免許は持ってますか？
持ってます。
はい、じゃあ、それいつ頃取りましたか？
1年の秋、夏休みを使って取ったので、
はい、
まあかれこれ、まあ、2年ちょっと前ですかね。
はい、では、ま、運転はどのぐらいされてますか？
そうですね、実家が、ちょっとかなり遠いので、
はい、
まあ、その実家に帰った時は、まあ、なんというか、もう狂ったように乗りますけれども、だからスパンとしてはかなり開くんですけど、ただその、はい、こう、濃度としてはかなり乗ってる方なんじゃないかなと。
じゃあ、地元に帰った時はもうなるべく積極的に車に乗るようにして。
そうですね、1日100キロ、200キロはザラにぐらいの。
なかなか乗りますね。
そうですね。
結構100キロっていうと、まあ、何時間ぐらいですか？ 3 時間ぐらいかかりますかね、下道だと。
そうですね。信号とかもありますし、ね。
はい。なので、ああ、じゃあなかなか結構ヘビーに乗るときは乗ってらっしゃるっていう感じですかね。
そうですね。はい。
はい。普段はどんな車に乗ってらっしゃいますか？
やっぱりその、田舎だとあんまり大きな車っていうのは使い勝手がよろしくないので、はい、まあ、軽じゃないんですけれども、まあ、いわゆるコンパクトカーってやつですかね。はい、によく乗ってます。
なるほど。よくレンタカーなんかでも、
はい、
トヨタのビッツであるとか、
ね、
日産のマーチであるとか、
はいはい、
ありますけど、まあ、ああいったクラスの車ということで。
そうですね。取り回しが
聞
きやすい、
はい。確かにそうですね。非常にどこでも入れるというか、
そうなんです。
狭い道も OK だし、あとやっぱり駐車場ですよね。
そうですね。
駐車場で結構大きい車だと苦労することが、はい、多分多いと思うので、そういった意味で非常に乗りやすくていい車ですよね。はい、それではドライバーズカレッジ第2回スタートです。ドライバーズカレッジ。ドラトピ。このコーナーでは自動車に関するニュースを取り上げてまいります。本日取り上げるニュースはこちら。日本カーオブザイヤー受賞者が決定。自動車評論家を中心とする選考委員60名による投票により、その年の優秀な自動車を選出し表彰する日本カーオブザイヤー、この第32回の受賞者が発表されました。栄えある国産車部門第1位を獲得した自動車はマツダ CX-5。 マツダの SUV 車 CX-5、こちらの車、サッカーインテルの長友選手がテレビ CM に出ていることでもおなじみですよね。受賞した理由といたしましては、 見た目でアピールするスタイリッシュなデザイン、5人乗りの実用的なボディ、また車を操る喜びを味わえること、ディーゼルの長所であるトルク感や、高効率はそのままに、短所である騒音振動を抑えた革新的なエンジンなどが評価されて、今回受賞に至ったということだそうです。ということで、日本カーオブザイヤーって中本君聞いたことありましたか？
はい、あります。
あ、そうですか。
はい。
まあなんか毎年。
そうですね。
あの、まあ、我々ちょっと車に興味ある人たちでもまあなんとなくやってるなぐらいの感じではあるんですけども、
あの CM のなんか宣伝文句に使われるみたいな。
はい、そうですよね。なんか日本カーオブザイヤー受賞とか言ってありますよね。
はい、
はい、そちらの日本カーオブザイヤーなんですけども、今回調べてみて、実は選考委員が60名も実はいたんですね。ということで、まあ、もうちょっとイメージとしては少ない人で決めてるのかなと思ってたんですけども、はい、そうですよね、確かに60名もいると、はい、いろいろな意見が入った上で受賞が決められてるのかなというふうに思いますよね。
そうですね。
はい、でこちらの、CX-5 という車なんですけれども、
はい、
まあ、あのテレビの、サッカーインテル長友選手が出てる、はい、CM なんかでもおなじみかと思うんですけれども、
そうですね、
街中で見たことってありますか？
そうですね、あんまり気にして見たことはないんですけれども、はい、まあ印象には残ってはないですね、正直。
そうですね、まあ、まだ新しい車ということでそれほど数がまず出回ってないのかなっていうのもあるんですけれども、
なるほど、
私も、これ受賞したということを聞いて、
はい、
改めて街の中で探してみると、まあ、ポツポツ走ってる姿があって、
はいはい、
でやはり非常に特徴的なデザインといいますか、まあ、最近のマツダ車らしい、
確かに
キリッとした顔というか、はいはいはい、まあ、昔からマツダ車ってどっちかというとキリッとしてる顔かなと思うんですけど、
そうですね、
また最近少しなんというかヨーロッパっぽいというか、
うんうんうん、
そういった雰囲気が加わって、なるほどかっこいい車だなというふうに思いましたね。
そうですね、
はい、ということで、まあ、これ、まあ、受賞した理由がまずそのスタイリッシュなデザインということで、
はい、
今お話ししたデザインのお話と、あとは実はディーゼルエンジン車が、
はい、
ラインナップされてまして、
なるほど、
でそちらの方が長所のディーゼルエンジンの長所であるトルクとか、はい、高効率はそのままに、
はい、
まあ、短所である、騒音振動を抑えた
革
新的なエンジンを積んでいるということで評価されたそうですね。
はいはい、
ディーゼルエンジンっていうと、
はい、
なんかあまりいいイメージが日本だとないじゃないですか。
そうですね、黒い煙をもくもくみたいなイメージですもんね。
某昔の都知事が、はい、ペットボトルの中に何か黒いものを入れてやってた印象が非常に強いんですけれども、
はいはいは
い、
そうですね、
実はこれ二酸化炭素の排出量に関しては、
はい、
ガソリンエンジンよりも、はい、少ないそうで、
なるほどなるほど、
ヨーロッパなんかだと結構クリーンディーゼルとい って、
はいはい、
それこそ
は聞いたことありますね、
名だたる自動車メーカーがいろいろなメーカーが開発を進めているということで、
はい、
もしかしたらこのマツダの技術が、はい、口火になって、
はい、
日本でもこれからディーゼル車が普通になってくるかもしれないということで、
なるほどなるほど、
はい、まあ、今エコカーというと、
はい、
ハイブリッドですとか、
そうですね、
電気自動車ですとか、
はい、
まあ、そういった方向が多いかなとは思うんですけれども、
はいはい、
まあ、またディーゼルというのも、
ええ、
今まで逆にイメージが良くなかった分だけ、
はい、
エコカーとして再び評価を受ける日が来るかもしれないかと思うと面白いですよね。
そうですね、マツダはでもなんか、まあ、独自路線を貫いている会社だなっていうイメージが非常に強いんですけども、
そうですね、ロータリーエンジンなんていう変わったエンジンも、
はいはいはい、
作っていましたし、
はい、
まあ、まあ、他の自動車メーカーとは少し雰囲気が違うというか、
そうですよね、
なんとなくこだわりがある車かなと思いますね、
はい、ええ、
そういえばマツダで思い出したんですけれども、
はい、
僕の、教習所、
はい、
通っていた教習所、教習者はマツダでした、ね、
あ、そうでした、
はい、
自分は日産車でした、ね、
日産車でしたか、はい、大体なんかマツダの車か日産か、
はい、
あとは三菱、
なるほど、
トヨタもたまに見るかなと思うんですけど、
はいはい、
なんか大体教習車ってなんかでも決まってる感じしません？
そうですよね、もうマークが違うだけなんじゃないかぐらいの気分ではありますね、
はい、なんか定番が多分業界ではあるんでしょうね、はい、
そうでしょうね、
ちょっと今度調べてみたら面白いかもしれないですね。
そうですね、
あとあれですよね、外車で教習やってるとこあります？
あ、そんなのあるんですか？
はい、僕の住んでるところの近くで、
はい、
まあ、僕の通ってたところも高速教習だけはなんか BMW でできるっていうのが売りだったんですけど、うちの近くの教習所でベンツでやってるんですよ、
はい、
教習を結構、しかもそれも大きなベンツで、 あれ、ま
あ、
確かにベンツ乗れるの嬉しいかなと思うんですけど、
はい、
ただ自分が教習所通ってた時のこと考えると、はい、それよりはちっちゃい車にしてくれよっていう気はしますよね。
あとあれですよね、特に同車とかだと、はい、アクセルのこの踏み込む感じとかハンドルの重さとかが結構違う印象があるんですよね。
言いますよね、
はいはい、
ドイツ車あの1回台車でフォルクスワーゲンを乗ったことあったんですけども、まあ、確かにあの少し日本車とは硬い雰囲気がありますよね。全体として
重いし、はい、かなりちょっとブレーキの引きもかなりグッときますもんね。いきなり
あの特にあの小さな、まあ、それこそビッツぐらいの大きさの車だったんですけども、はい、あのスピードメーターを見ると240まで刻んであるんですよね。
そうですね、
はい、なので、まあ、こんな車で240キロ出したらバラバラになるんじゃないかとか思ったんですけども、はい、
まあ、アウトバーンの国、
はい、
ということですね。
さすがアウトバーンの国という感じなんですかね、はい、やはりまあそういったお国柄というのもいろいろ車出てきて面白いですよね。
そうですね、
はい。他にも、このカーオブザイヤーのですね、10ベストカーというのがありまして、
ほうほう、
まあ、その中にはあのトヨタ、あとは、まあ、スバルと共同開発だった、86ですとか、
はいはいはい、
あとはあの日産のノート、嵐の二宮くんが、はいはい、あの CM に出ている車ですね、はいはい、などが、まあ、今年話題になった車が名を連ねていますということで、はい、まあ、興味のある方詳しくは日本カーオブザイヤーのウェブサイトでご確認ください。
はい、
はい、以上ドラトピでした。ドライバーズアカデミー。このコーナーでは自動車に関する知識を学んでいこうと考えています。今回取り上げるテーマはこちら、四輪駆動。四駆や 4WD などとも呼ばれる四輪駆動、まあ、その昔流行したあのミニ四駆なんていうおもちゃのあの四駆もこの四輪駆動の四駆ですね。今日はこの四輪駆動について学んでまいります。ということで中村君、
はい、
四輪駆動という言葉は聞いたことありますか？はい、
ありますあります。
四輪駆動ってどんなイメージですか？
あ、ですよね、そのどんな道でもみたいな、要は舗装されてないような山あり谷あり、はい、ダートのガリガリガリって走っていくみたいな。
そうですよね、はい、はい、だいたいそういうイメージだと思います。僕もあの四輪駆動っていうと、はい、なんかあのジープみたいな車で、山を越え川を越えみたいな、
はい、サバンナの間みたいな、
はい、イメージですよね、
はい、
はい、ではここで、四輪駆動について少しお勉強していきましょう。
はい、
はい、四輪駆動とは、4つのタイヤ全てが駆動する駆動形式のことということで、
はい、
4つ自動車ってタイヤついてますよね。
そうですね、
あのタイヤが全部回る、だから四輪駆動、はい、まあ、そのままの意味ですね。
そうですね、
はい、で、まあ、他に、駆動方式ってどんなものがあるのかなっていうと、
はい、
FF や FR と言われるようなものがあります。
はいはい、
FF というのは、まあ、フロントエンジンフロントドライブということで、
はい、
前にエンジンが入ってて、はい、前のタイヤだけが回るということで、はい、これ非常に今多い形式で、
そうですね、
はい、大体の車はこの FF で、
はい、
あの軽くてあと室内が広く作れるということで、
はい、
採用されている車が多いそうです。
はい、
あとは FR ということで、フロントエンジンリアドライブということで、前にエンジンがついてて後ろに、はい、後ろのタイヤが回るということで、はい、これはなんかちょっと今最近下火らしくて、
なるほど、
まあ、スポーツカーですとか、はい、そういうあの走りを楽しむ車には向いてるそうなんですけれども、まあ、なかなか真ん中にシャフトを通さないといけないので、はい、部屋が狭くなってしまうですとか、
なるほど、
そういった問題があって最近は少し下火だそうです。
はい、
はい、で、では、その 4WD の歴史はどうなっているのかと言いますと、今の自動車と同じような仕組みを持つ四輪駆動車というのは実は1900年頃にはもう作られていたということで、はい、なかなか歴史としては古いそうです。それこそあのポルシェで有名なあのポルシェ博士や、
はい、
アメリカのスパイカー兄弟などによって、1900年頃にはもう 4WD 四輪駆動の自動車が出始めていたそうです。
なるほど、
はい、それでは、先ほどあの山あり谷ありという話しましたけれども、はい、じゃあ四輪駆動ってどんなメリットがあるのかなということで、
はい、
まず力が四輪に分散されるので牽引力が大幅に向上し、悪路や凹凸路に強くなる、
はい、
ということで、これはまさにイメージ通りっていう感じですかね。
そうですね、
はい、で、あともう一つですね、タイヤが空転しにくくなるため高速走行などで安定する、はい、ということだそうです。これは少しあまり思い浮かばないというか、 か。
確かに。
はい。実は高速走行でも安定するということで。
まあでもあれですよね。4WD の車って、はい、結構タイヤが大きかったりとか、はい、それに伴ってその車高が高かったりとかするイメージあるんで、はい、まあ一般的にその車高が高いと煽られやすいじゃないですか。風、はいはい、で高速だと。なのでまあ、そうであってよかったなというか
逆に、
はい、
はい、そう、あのよりあのふらつくようだと、はい、もっとふらついてしまうなと。
そうですね、
そうですね、はい。まああのよくあるのはあとはあのレーシングカーなんかでも結構4輪駆動のものなんかあ
るそうで、はい、
はい、あとはあのやはりアクロということであのラリーをやるような車は4輪駆動の車が多いようですね、はい。では逆にじゃあ4輪駆動っていいことばっかりなのかと、はい、ここまで聞いてくると、はい、高速走行で安定して凹凸にも強いってことで、はい、なんかバンバンバイな感じがしますよね。
そうですね。
じゃあ、デメリット逆にどんなものがあるのとちょっと考えてみましょう。
デメリット、はい、まあなんかこう重厚感というか、はい、こうなんかやっぱりその車体としてもでかいイメージがとにかくあるんですよね。タイヤも分厚いしみたいな、はい、なのでやっぱりその小回りとかは効かないイメージはあります。
非常にいい線いってると思います。部品が多くて複雑になるため、はい、重量やコストがかさむというのが、はい、欠点だそうです。
なるほど。
ということでやはり単純に歯車の数が多いということで、はい、その分だけ重くなる、
はいはいはい、
あとは値段も高くなってしまうということでそこが欠点。
なるほど。
ということとあとまあ重いということに加えて、はい、さらにその歯車が多ければ多い分だけ、はい、回すの大変になりますよね。
そうですね。
すると、なので燃費の面で、
なるほど、
二輪駆動車に比べて不利になってしまうところがあるそうです。あと、もう一つ意外なところでドライバーの側で気をつけなくちゃいけないことがあるらしくて、
ほうほうほう、
四輪駆動車って例えば雪道とか、はい、悪路とか、
はい、
ガンガン進めるということで、
はい、
まあ、ガンガン進めるというふうに思うじゃないですか。
そうですね。
でそう進む分にはいいんですけど、
はい、
止まる時を考えると
ははははは
逆に重たいので、
そうですね、
二輪駆動車よりもブレーキの効きは悪いそうなんです。
なるほど、なるほど。
なので、加速力が強いからその分減速力も強いんじゃないかっていうふうに、
はい、
非常に誤解してしまって、
はいはいはい、
危ないことになるということが結構あるということなので、
なるほど、
まあ、そういった部分は気をつける必要があるのかなというふうに思いますね。なので、まあ、四輪駆動車って乗ったことはあるんですか。
なんか四輪駆動車だよっていう振り込みの車にレンタカーか何かで乗ったことがあるんですけど、あ、はい、ただまあその、まあ、乗車人数が多かった関係もあって別にっていう感じは正直 そ,、ね、その時はありました、
ね、はい。私の家にある車も、はい、一応四輪駆動なんですけれども、
ほうほうほう、
やはり普通のなんて言いますかアスファルトの道を走る上では、
はい、
普通の速度で普通の道を走る分には、はい、あまり違いは感じられないかなというふうに思うんですけれども、
なるほど、
やはり雪道ですね。
はは、
雪道になった時は二輪駆動車がよく坂道とかで左でハザードたいて止まってるところを横をスーッと抜けていくというのが、
はい、なるほど、
いう場面があるので、
はいはい、
そういうやっぱり雪道だとか、アクロでは強いのかなというのは実感しますが、
なるほど、
普段の晴れの、
はい、いわゆる街乗りみたいな、
はい、街乗りだと、はい、まあ、燃費悪いなっていうのがありますかね。はい、なので、まあ、4WD それぞれメリット、はい、デメリットがあるということでしたね。
はい、
はい、4WD、四輪駆動は確かにアクロに強いですが油断は禁物ということで、はい、気をつけていきたいですね。はい、この過信することなく安全な運転を心がけることは、まあ、当然大切になってくるということだそうです。以上ドライバーズアカデミーのコーナーでした。ドライバーズカレッジ、はい、ということでドライバーズカレッジ第2回いかがだったでしょうか。はい、今日は、ゲストをお迎えしてということで中村くんと一緒に番組をお送りしてまいりましたが、どうでしたか、はい、中村くん。
いやー楽しかったですね。
ありがとうございます。なんか少しなんていうか、はい、技術的な話とか、難しい話が多かったかなというふうに自分でも話してと思ったんですけれども、
まあ、若干ですね。
はい、改めてなんか自動車運転していく上で、
はい、
なんか感じたこととかってありますかね、今日出てみて。
そうですね、やっぱりその自分はなんかそのシステム的なことよりも単にその乗って楽しむっていう方が結構多いので、
はい、
まあその 4WD の話でやっぱりその車の特性に合わせて自分で 気をつけないといけない、乗る側が気をつけないといけないことがあるんだなっていうことで、はい、まあその特性を理解することによってやっぱりその乗ることも変わってくるのかなということで、これからちょっとそのシステム的な面にも少しは興味を持ってやっていこうかなっていう感じになりましたね、
はい、そうですか、はい、ということで、じゃあこれから少しずつ、はい、あの自動車の知識をつけていって、はい、あのいただければよりあの安全な運転がねできるようになるかなというふうに思いますので、はい、まあ私も一緒に、頑張って勉強していこうかなというふうに思っております。
はい、
はい、今日取り上げた2つ、ありましたけれども、まずカーオブザイヤーの話と、もう一つ、はい、先ほどお話もありました 4WD 四輪駆動の話ということで、どちらのお話が印象に残りましたか？
そうですね、まあそれぞれって感じだったんですけど、はい、まあ先4WD の話したんで、はい、前半の話をするんですけれども、
はい、
あの何でしたか、優秀者的な、その最優秀じゃないけど、
はい、
まあその2番手みたいなもの、
はい、ベストカーと言われる
そうですね、
はいはい、
が選ばれたって話だったんですけど、
はい、
ただその自動車って、
はい、
年間にそんなにポンポン出るもんじゃないんじゃないかなっていうのがちょっと思ったんですよね。
確かにそうですね。まあ、はい、全部のメーカーを合わせても、
ええ、
まあ、あの、そんなに大量の車が毎年出るわけではないというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、その中でも、あの、まあ、優秀なものを選んでいこうということで、一応10ベストカーという形で、はいはい、私も、あの、サイトでざっと見たんですけれども、
はい、
あの、なるほど、この車は話題になったなという車ですとか、
ええ、
あとは、あの、意外に、あ、こんな車が実は、新型として出てたんだっていうのもありまして、
ほうほうほう、
まあ、そういった意味で、この10ベストカーというのもその、まあ、ベストカーの方、CX5 も、注目してほしいんですけれども、
はい、
あの10ベストカーというのもその違った視点で見てみると面白いのかなというふうには感じましたね。
そうですね、やっぱりそのこう好みの部分も、はい、まあ、なきにしもあらずであるので、
まあやっぱり自動車評論家の方々が決めてるということで、
はい、
まあ、彼らやはり我々とは違って、はい、年間すごい種類の会社から、まあレーシングカーみたいなものまで乗ってると思うので、
はい、
まあそういった人たちが、まあ60人も集まって決めてるので、まあ
そうですね、
いろいろな視点は入ってるのかなというふうには思うんですけれども、
はい、
まあ逆に結構自動車評論家の方って外車がすごい好きで国産車はダメみたいな方ですとか、はいはいはい、結構その人のなんていうか加減あるというか、
はいはいはい、
方が多いかと思うので、
はい、
まあ、そういった意味でもなんか得点表みたいなものがありまして、誰が何点つけたみたいなのも分かるんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、まあ、その人のことを調べてみて、あ、ちょっと自分と視点が近いなと思うような人が点数をつけているものに、乗ってみるというのはもしかしたら面白いかもしれないですね。
そうですね、
はい、ドライバーズカレッジナビゲーターは FM 早稲田4年の飯田と、
同じく FM 早稲田3年の中村でした。
それでは楽しいドライブを。